桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
ね、先ほども言うておりましたけれども。
はい、
最近緊急収録ばっかり行っております。
うん。
ね、それだけね、映画公開されてから早い段階で見に行きたいと思える映画が、割とあると。
はいはい、
前も言ってましたけど、こっから先ターミネーターであるとかスターウォーズ。
はい。ターミネーター？
ターミネーター。え？ターミネーター割と行きたくないです。いや、やめときます？
いや、見てからにしましょう。
で、いや、ターミネーターちょっと今回ね、やっぱターミネーター2の正当続編と言われてしまうとですね。
はいはい。
やっぱ見とかなあかんかなとは思うじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
うん。予告編見るだけで、シュワルツネッガーがおそらく T800 の開発に携わって自分をモデリングした開発者なんだろうな、みたいなこと、適当に想像つきますけど。
うん。
まあその辺はね、さておき、はい。
あ、でも、ちゃんとジェームス・キャメロン入ってんですね。
そう、ジェームス・キャメロン制作に復帰みたいな予告編に入ってるじゃないですか。
はい。
タンクトップ率の高さ見たら言われんでもわかるわって思いますけどね。今回は黒のタンクトップも登場してましたからね。
はいはいはい。
色のバリエーション揃えりゃええっていうわけちゃうやろという。
あと年齢もですね。
熟女の肩たくましいね。
はい。
タンクトップの人がいれば十分ですからね。
うん。
うん。ねえ、でもあれかな、なんか予告で見てるところだけが。
はい。
真っ当なアクションシーンっていう可能性も全然ある映画ですけどね。
そうですね。
その辺ね、スターウォーズの隠してる感とはちょっと違うなという。ね、まあそんな中。
はい。
予告してました通り。
うん。
うん。もう、あれですからね、オープンチャットなんかに至っては、今から見に行ってきますっていうところまでね。
そうです、そうです。
ね、オープンにしておりますので。
あれを入れた瞬間の5分後にはもう、席ついてましたから。
え、何時からの回やったんですか、あれ。
17時40分です
よ。あ、僕より早い。僕が18時から。
はいはい。
の回で、梅田で見てたんですけど。
職場を出たのが17時20分ですからね。
あ、それはね、僕も同じようなもんでした。
はいはい。
どうでした？お客さん入ってました？
お客さんですね。
うん。
僕入れて5人ですね。で、5人のうち、
うん。
日本人も私だけでした。あとみんなですね、なんか旅行しに来た、米国の人みたいな感じでしたね。
なるほどね。旅行ついでに、まあ、あれですもんね、日米同時公開とかでしたもんね、今回。
そうです、そうです。
うん。あ、うん、まあ、見ていったろうかいと。
そうですね。
僕ね、旅先で映画見たの一回だけありますわ。
アバターでしたっけ？
いやいや。
何でしたっけ？
ダイハード3。
おお。あ、そうですね。なんか福岡で見に行った人は、同僚の方でしたもんね。
そうそうそう。あれはインターステラかな。
メガネ薄汚れてるままで映画見に行ったって言ってましたもんね。
そうそうそうそう。ほんで落ち見ずに帰ってくるっていう、ゴミのような人生送ってんなって思いましたけど。
はい、はい。
はい。僕はね、中学校の時やったかな。
はい。
東京行って、
うん、
部活の旅行で行って、
はいはい。
写真部やったんですけど。
うん。
うん。で、旅先で自由時間がすごく長くて。
はい。
その時東京に単身赴任してた親父と合流して、やることないから映画見に行くっていう。
なんか、短編ドラマでありそうな感じですね。
そうそうそう。で、行き帰りの電車の中で先輩と大喧嘩しながらね、行きましたけども。
そこに今のジャスさんがいたら、その、あれでしょ、過去の自分にドラーって言ってんでしょ。
いや、その時はね、
ええ、
今の僕と同じような切れ方してましたよ。あれ、これ前言うたんちゃうかな、なんかね、東北と東京に撮影旅行に行くっていうことで、
はい。
行ったんですけども、
うん、
大垣夜行。
はい。
いわゆる鈍行扱いで行ける電車なんですけど、夜行列車で、夜中中に東海道線をですね、
うん、
東京に向かっていく電車なんですけど、
はい。
それぞれ座席指定券をその先輩が取ったらですね、
うん、
1ヶ月間違えて取ってて、
うん、
廊下で寝て行って、
はい。
東北は一通り回ったんですけど、東京では何するんですかって言ったら、僕以外の全員がコミケが行きたかっただけっていうのが判明して、僕がブチ切れるっていう。ええ加減せよ言うて僕が切れるっていうですね。
はい。
はい、そういうことがあったんですけどね。
ええ。
はいはい。そうか、5人か。
うん。
こっちはね、
はい。
5、600人入るシアターで、
はい、はい。
3分の2ぐらい埋まってました。
おぉ。うん。すごいですね。
うん。結構ね、まあ、言うても話題作っちゃ話題作じゃないですか。
その劇場じゃ、あれですね、1回の公開で5、60万は入ってくるわけですよね。
あ、そうなるか。
うち、5人って言った段階で1回の上映の上がりが1万円いかないっていうですね。
そうですね。ぜひともフードなどを食べていただきたい。
ええー、もう。まあ、外国の人はもう平然とポップコーン一番でかいやつを頼んでいくっていうのがよくわかりましたんで。
なるほどね。バケツみたいなやつでしょ。ていうか、ポップコーンってね、
はい、
噛むときは確かに音しないと思うんですけど、
うん、
撮るときガサガサ言うじゃないですか。
言います。
映画見るときに向いてないと思う。
うん。
多分ね、映画見るときに一番向いてる食いもんね、太巻きとかですよ。
もしくはホタテの貝柱干したやつとかね。紐とか。
生臭い。それ、匂いするもんはね。
うん。
ちょっとですけどね。
はい。
まあ、何を見に行ってきたかもうとっととね。
はい。
入ってしまわないといけないと思いますので言いましょうか。
ええ。
ジョーカーですよ。
はい。
立木文彦さんでおなじみのジョーカーですよ。
はい。サイクロン。
サイクロン、ジョーカーですよ。
はい。
はい。サイクロン関係ないけど。ファングとかも関係ないけど。
はい。
はい。ジョーカー見に行ってきました。
ええー。
ね。まあね、映画紹介番組として基本的にやっとかないといけないことを。
はい。
先にやっときたいと思うので。
うん。
あらすじ、言うときましょうか。
はい。
はい。どうしましょう？どっちから行きましょう？
お願いします。
はい。バットマンの悪役として有名なジョーカーですが、なんでああなったのかなっていうお話です。
はい。バットマンのなんでバットマンになったかに続き、今度はジョーカーがなんでそうなったんかって映画ですよね。
う
ん、
そうですね、
。
まあ、バットマンはね、作中で語られてるところじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。お父ちゃんお母ちゃんが、目の前で射殺されて、はい、
うん、
そう、悪を憎む心みたいなものを満たすために、夜な夜な、
はい、
悪を抹殺、抹殺じゃないか。
縛いて、捕まえて、
うん、うん、アーカムアサイラムに送り込むという。
そうですね。ひどいですね。普通に誘拐ですもんね、それ。
そうそうそうそうそう。で、だからまあまあ、そのね、いわゆるリンチやから、
はい、
バットマンのやってることって、
うん、
やってること自体は違法であると。
はい。
ただまあ、正義を標榜しているので、こう、敵を殺せないっていうところのジレンマであったり。
うん。
そういったものを抱えながらっていう、そういう、王能っていうんですかね。
はいはい。
うん、それがバットマンの肝やったりするんですけれども、
うん。
そういった王能を嘲笑う。
はい。
名脇役、ジョーカー。
うん。
なんであんな人格になってしまったのかとか、そういったところも含めて、
はい。
それを描くというのが今回のお話ですね。
うん。うん、そうですね。
はい。どうでしょう？喋っておきたいけどネタバレなしで喋れることってありますか？
今回ですね。
うん。
映画見る際、全くもって事前情報、うん、ほぼ入れなかったんですよね。
あ、僕も予告編以上の情報入れてないです。
はい。
うん。
で、映画見に行く日の、
うん。
朝のですね。
うんうんうん。
目覚ましテレビで、
うん。
ジョーカーの主演がホアキン・フェニックスっていうのを聞いて、
うん。
ん？と思ってですね。
ほうほう。
ホアキン・フェニックスって聞いたことあるぞと思って。
ホアキン・フェニックスだったのかじゃなくて、ホアキン・フェニックスってなんか聞き覚えあるなと。
はいはい。
はいはいはい。
そしたらですね、2ヶ月前にですね、
うん。
僕の大好きリドニー・スコット監督の、
うん。
空想歴史映画、
うん。
グラディエーター。
あ、グラディエーター。
グラディエーターのコモドゥス皇帝がホアキン・フェニックスだったっていうのですね。
そうか。
思い出しまして。
そうか、あの人か。
そうですよ。
あの顔の濃い嫌なおっさん。
本当になんかもういきなり背中刺してきたりとかですね。
はいはいはい。
はいはい。
あ、そうなんですね。
うん。
僕もね。
ええ
ー。ホアキン・フェニックス、あんまりよくわかってなくて。
はい。
リバー・フェニックスの兄弟やぐらいしかわかってなかったんですよ。
はいはいはい。
で、しかも今ウィキペディアを見てですね。
はい。
このフェニックス家の。
はい。
サマー・フェニックスが。 うん、ベン・アフレックの弟のケイシー・アフレックと結婚してるから、
うん、
フェニックス家とアフレック家親戚っていうのを見てびっくりしてるんですけど。
DC ファミリーじゃないですか。
そうそうそう、バットマン好きやなという。
はいはい、
はい、っていう。
そのうちキアヌ・リーブスが絡んできますよ。
キアヌには家族ができてほしい。
うん、
キアヌはいつか幸せな家庭で死んでいってほしい。
今日 NHK のなんかやってた番組でキアヌ・リーブス特集やってましたよ。
あ、ほんまですか？
はい、
悲しい人生について触れてましたか？
悲しい人生に触れながらも、
うん、
なんかキアヌの SNS での紹介の仕方みたいによくわかんないですね。
ね、もうね。
はい、やってました。
うん。あの人男前やから人目につくところに入れてる人ですからね。
うん。
うん、そう、そう。あのね、そう。まあ、これあんまり映画の中身と関係ないんですけど、
はい、
ジョーカーって、まあ、作品によっては口が裂けてるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
前作のダークナイトの時は完全に唇のところがビビビビって破れてる、
うん。なってましたね。
ジョーカーになってたわけですけど、
はい、
今回のジョーカー見てて、
うん、
あ、このジョーカー、
はい、
三つ口なんやと。
うん。
うん。三つ口、ちょっとまあ、人によったら差別用語として捉えられる言葉ですけど、
はい。
これでも、あれでしょう、ただ単に古い言葉として、
うん。
うん。それが差別的に使われたっていうだけで、差別を目的とした言葉ではないので、僕は普通にそれでいいと思ってるんですけど、
はい。
まあ、病名で言うと、口唇口蓋裂。
うん。
生まれつきちょっと唇のところが裂けたりとか。
はいはい。
うん、いうのがあって、加藤茶とかそうですよね。
うん。そうですね。
うん。で、今回のジョーカー。
はい。
こんな口唇口蓋裂みたいなところがコンプレックスやみたいなことなんかわかんないけど。
うん。
そういう特殊メイクしてるんやって勝手に思ってたんですけど。
はい。
ホアキン・フェニックスがそうなんですね、単に。
そうなんですよ。
なんでね、わからへんかったかっていうとね、ホアキン・フェニックス、はい、口ひげ生やしてすぎなんですよ。役として。
そうですね。
まあ、だからそれがあるからかもわかんないですけど。
うん。
だから僕、見終わって後でウィキペディアかなんかで見て、
はい。
ああ、そうなんや、と思って。正直知らんかったという。
はい。
はい。あとどうかな？他に。映画の中身に触れずに喋れること。
他ですか？お話ありますよ。
お、
今回監督誰だか知ってます？
監督ね、あれの人でしょ？ハングオーバーの人でしょ？
まあそうなんですけど。
うん。
トッド・フィリップス。
トッド・フィリップス。
監督。
うん。
その前にですね、私の大好きな。
うん。
名画の監督なんですよ。
おうほうほう。
タイトルが。
うん、
ボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習っていうですね。
ああ、はいはいはい、はい。
すげえ、しょうもない映画。
サシャバロン公演。
そうです。
なるほど。
はい。
もともとコメディ畑の人ですよね、だからね。
うん、そうです、そ
う
です。
うんうんうん。
この映画結構好きですね。
うん。
あーって。
で、あれですよね、制作葬式に。
はい。
ブラッドリー・クーパー。
うん。
うん。
そうですね。
フェイスマン役でおなじみ、ブラッドリー・クーパー。
はい。
結構大きなバジェットで作っておりますけれども。
その代わり制作費そこまで。
うん、
他の映画に比べたら、まあ普通ぐらいですよね。
他の DC 映画とかに比べるともう段違いに低いですよね。
うん。CG 使ってないから。
そうそうそうそうそう。アクションシーンほぼないから。
人全然出てこないんでね。
そう、はい。相棒の方がアクションしてますよね。
うん。
そう。他にね、映画の内容に触れずに喋れることといったらね。
はい。
エンディングテロップでね。
お。
撮影協力ニューヨークシティってなってたんですよ。
はいはいはい。なってましたね。
まあ今回舞台がゴッサムシティじゃないですか。
うん。
ゴッサムシティって要はニューヨークのことじゃないですか。
そうですね。
ゴッサムシティとしてニューヨークの街並みが出てくるんですけど、
はい、
その撮影協力のニューヨークのところ、多分ね、ニューヨークの今のね、標語みたいなことやと思うんですけど、
はいはい、
エンパイアステートビルをかたどったイラストのところに、
うん、
シティオブオポチュニティって書いてあったんですよ。
はい、
何の皮肉って思う。ゴッサムシティの真逆やなという。
はいはい。
いうの思ったなっていうぐらいしか、この映画ネタバレなしに喋れません。
そうですね。まあ、あと、あれですね。
うん。
ベネチア国際映画界で、
うん。
ビートたけしも撮った金獅子賞と、
うん。
R15 プラス指定っていうぐらいですかね。
あ、そうそう。ほんで、あれですよね。この映画を見た、その、はい、若者がボートと化す可能性があるっていうことで、
うん。
割と真剣に警備体制を強化しながらの映画公開になったっていうことぐらいですかね。
はいはい。
うん。なんか結構ニュースになってて。
アメリカもそうですけど、この映画きっと、うん、今香港でやったら、
うん。
すごいことになると思いますよ。
ですよね。
うん。
ほんまにそう。
おまけになんか、昨日今日ぐらいで、覆面禁止法なんか、出てたじゃないですか。
うんうんうん。いや、でもあれはね、ちょっと真面目な話ですけど、
はい。
覆面禁止とか言うてますけど、今顔認証みたいなものがあるわけじゃないですか。
そうですね。
人間の顔面の情報っていうのが結構重要なキーになってきてるっていうのがあるのに、
うん。
監視カメラ？
はい。
何の制限もなく設置できるのおかしくないって思いません？
そうですね。
それは治安がどうのとかいう話と別として、
うん。
それはちゃんと一定の規制のもとに、
はい。
情報を例えば行動であっても管理できる体制がなければ置いたらあかんよなって普通に思いますけどね。まあ、ジョーカー関係ないけど。
いやいやいや、でもあれですよ。本当にこの間、うん、目覚ましテレビ見てて、
うん、
びっくりしたのが、人工知能を使って、
うんうんうん、
渋谷のスクランブル交差点を歩いている人たちの服装を、
うん、
識別して、
うん、
今半袖何パーセントですっていう天気予報をやってたのが、なんかちょっと恐ろしくなりましたけどね。
てか、フジテレビの中でやれよっていう。せめてね。
はいはい。
そうそう、怖い怖い。
怖い。
ね。管理社会に対する反発を覚えている今日この頃ですが。そんな映画、ジョーカーです。
はい。
もちろんもう、ま、皆さん分かってると思いますけど。
はい。
もうここからは見た人以外は文句を言うなと。
うん。
ネタバレするよと。
はい。
はい。僕もね、前ね、やれ、便所のつぶやきであるとか。
はい。
サバラジオであるとか。
うん。
そういったところでカメラを止めるな。
はい。
の話してた回は、実際に見るまで半年間ぐらい寝かしてから。
うん。
聞いてましたから。もう特に今回のジョーカーに関しては、アドアストラに比べても。
はい、はい。
見てください度合い高いじゃないですか。
ジャンルとしてはね、結構似通ってますけど。
そうそうそうそう。もうここからネタバレを解禁でいきますけど。
はいはい。
アドアストラより暗い映画だとは思わなかった。
うん。
うん。もう少しね。
はい。
こう、激しい起伏があると思っていた。
うん。アドアストラは、
うん。
それでも、自己改革に成功して、
うん。
もう一回失ったものを取り戻した映画じゃないですか。
そうそうそうそう。ジョーカーは結論ジョーカーですからね。
そうですね。しかも最初から病んでる状態、マイナススタートで、
うん。
プラスに行くと見せかけて終始マイナスに落ち込んでくっていうですね。
そうそうそうそうそうそうそう。伊集院光以外の口からこの単語を聞いたことないですけど、
はい。
映画の雰囲気を一言で表すと陰陰滅滅ですからね。もうここからネタバレありのあらすじを言いますけど、
うん、じゃあ今すぐ一時停止を押して、
そう。
映画館に行って、
うん。
見終わってきてから、
うん。
再生ボタンを押してください。
そういうことです。
はい。
ね。はい。もう十分言いましたね。
はい。
はい。ね。主人公アーサー。
うん。
病気がちなお母ちゃんの介護をしながら。
はい。
大道芸人をやってますけど。
うん。
まあ、大道芸人の仕事もうまいこといかないと。
はい。
何せ不器用ですと。
うん。
うん。なんかこう、生きることが不器用ですと。
はいはい。
うん。なおかつ脳と神経を患ってて急に笑い出したりしてしまうと。
はい。
カウンセリングを受けながら結構薬をバンバン飲んでる人生と。
うん。
いうところに、こう、いろんな不幸が襲ってくると。
はい。
いう前半。
ひどい話ですよ、本当に。
そうそうそうそう。かわいそうなんですよ。
でもきっとこんな人本当にいるんだなって思いますもんね。
うん、いるいる。
うん。
いや、実際だってお笑い芸人でテレビに出てる人なんかでも。
はい。
なんていうかな。まあ、端的に言うと。
はい。
この人足らんなっていう人ってたまに見るじゃないですか。自分がお笑い芸人するっていうことに対しての、
はい。
批判精神が働くほど、
うん、
自分を客観視できないままここに立ってるなみたいな人って見るでしょ。
はい、はい。なんか三人組のお笑い芸人によくあるパターンですよね。一人だけ。
そうそうそうそう。はい、あと何かな、ずっと面白くないのに面白くないまま同じことやってる人。
うん、
例えば、三つ間ジャパンとか見たときに、この人大丈夫なのって思ったりする瞬間ってあるじゃないですか。
ありますね。
うん。
それ確かにあの、一時のロンドンブーツの片割れもそんな感じでしたからね。
あとあの、僕思ってたのはね、あの、ロバートの頭派手な色の人。
はいはいはい。
あの、最近になってようやくあの、料理とかやってるとか、普通のトークとかしてるのを見ると、ああ、まあまあまあ、普通なんだなって思ってましたけど、
はいはい、
舞台で何もできてないと、ことさら目立つじゃないですか。
うん。
うん。この主人公、アーサー・フレックの場合は、まあ、そもそもその、どうですかね、人を笑かしたいっていうことをできる能力を持ち合わせてない 状態の人であると、
は
い、でもコメディアンを目指してるみたいな、
はい、
そういう状態でね、お金もないし、
うん、
まともな人とのまともな接触もないし、
そうですね、
まあずっと暗い、
本人の状態も良くなければ、
うん、
周りを取り囲んでる人たちもよろしくない、
うん、よろしくない、
どう考えても、
うん、
マイナスとマイナスをかけてもマイナスにしかならない状態になってますね、うん
ゴッサムシティですしね。
まあそうですね。
あのゴッサムシティですからね。
はい。
経済も破綻してますから。
うん。
あの実際あれですもんね。あのゴミが回収されてなくて街にゴミが溢れてる状態っていうのは、確かあのちょうど同じ時代設定の時にニューヨークであったことですもんね。
そうですね。
うん。
で、なんかあのネズミがどんどん巨大化していくとかやってましたもんね。
そうそうそうそう。はい、あのペストが発生してからで遅いんだみたいなことを、テレビで言っていると、
うん。
でもあの、お金持ちたちは夜な夜な、
はい、
ええ格好して、
うん、
ええとこでええパーティーしてると、
はい、
いうところでこう、じくじたる思いを抱いたりなんかすると、
うん、
いう話が1時間ちょろぐらいありましたかね。
ありますね。きついっすよね。
なかなかね、こう、ぐーっとね、またもう主人公もガリガリですし。
はい。
うん、
だから最初やっぱり見ててホアキン・フェニックスってあんまりグラディエーターの時のイメージがつかなかったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、
割とコアモテのおっさん役多かったじゃないですか。
そうですね。あともうちょっと頑張ったらあの、マシニストになれたかもしれないぐらいのレベルですよ。
そうそうそうそう、はい。なんか20キロぐらい今回落として言ってましたもんね。
ええー。
頬こけてたじゃないですか。
はい。
で、頬こけてるから笑うとこう、口の横にシワが、縦じわが寄るでしょ。
うん。
あのね、僕見ててね。
はい。
背格好。
うん。
あと手足の長さのバランス。
はい。
口の形とその横のシワ。
うん。
目つき。
はい。
その辺全部がね、
うん。
坂口さんに見えて仕方なかったんですよ。めっちゃ総帥似てるやんと思って。
はいはい。そうなんですね。
そうなんですよ。よう似てるんですよ。はい、ご自身はね、
うん、
ハリーポッターの先生。やってた人、はいはいはい。なんかあの人に自分では似てると思うねんって言ってましたけど、
うん、
痩せたホアキン・フェニックスよう似てる。
ジョーカー刺した方がいいっすよ。
そうそうそうそう。日本語吹き替え版ね、坂口さんでいいと思いますよ。
全部関西弁で。
そうそうそうそう。
じゃあライフの時のあれじゃないですか。岡村さんの吹き替えみたいになるじゃないですか。
そうそう、そんな感じ。だからあれですよね、昔から芸人になりたかってんけど、お母ちゃんにはこんな風に言われてね、みたいなのを。
はいはい。
坂口さんにやってもらうっていうのありやなって思うぐらい、
うん、
坂口さんかわいそうってなって見てました。
相当にホアキン・フェニックス不気味な役作りでってしね。
やってましたね。
あ、もうなんか力込めてる時の肩甲骨の開き具合えげつなかったですもんね。
ちょっとね、気持ち悪いぐらいの。
うん。
うん。なんかクリーチャー感出るぐらい痩せてましたからね。
ええー。
そう。
まあ、それがいい味出してんだろうなとは。
ただ、その割には元々のその、ある程度体鍛えてる部分みたいなのがあるから、痩せてるけどええ体してるんですけどね。
そう。
結構ビルドアップした痩せた人なんですけどね。
うん。
うん。点数？
はいはい。
的なところでいくとどうでした？
点数で言うと、
うん。
80いくいかないぐらいなんですよね。
僕今82点って言おうとしたんですよ。
はいはい、
うん。そうなんですよね。非常に前半良かったでしょ。
うん。
前半のこう、陰陰滅々としてぐーっと来てるところ。
はい。
みたいなところはまあ良かったと思ってるんですけど。
うん。
もうこれネタバレありなんで、もう確信から入ってしまうと思うんですけど。
はい。
そのジョーカーに至る部分。
ええ。
もうちょっと作り込めたんじゃないのっていう。
そうですね。
ぐーっと抑え込まれたものが。
うん。
一気に爆発するシーンを期待してしまうじゃないですか。
はい。
あのジョーカーに至るという。
うん。
なんかぬるっとジョーカーになったでしょ。
そう。
いや、ほんでね。そう、はい。そのジョーカーになった瞬間みたいなことで言うと、
うん、
映画始まる前とかにも流れてたと思うんですけど、
はい、
劇団一人が出てる、
うん、
小賢しい予告編があったでしょ。
あ、そうなんですか。
あ、見てないです。
うちの映画館その予告編多分やってないですね。
なんかね、劇団一人がね、完璧な映画ですよね、とか。
はい。
すっごい褒めるやつがあって、ほうほう、あ、この瞬間にジョーカーになったんだな、みたいなシーンがあって、そこがすごく怖かったですよね、みたいなこと言ってたんですよ。
はいはい。
で、見終わって、それ思い出して、
うん。
どこのこと言うてんのと。
はいはい。ないっすよね。
そう。この映画中盤からね、
はい。
こう、ジョーカーの方によるのか、その一方でも、この人生からドロップアウトしようとするのかっていうところを揺れ動く主人公じゃないですか。
うん、
で、主人公はその明らかに、
はい、
最後の最後をもうテレビに出演しながら、
はい、
自殺しようとしたじゃないですか。
そうですね。
で、そこを、
うん、
ジョーカー側に振り切った最後のシーンって、
はい、
ノックノックって言うて自分がネタをやろうとしたときに、
うん、
横から2回ロバート・デ・ニーロに邪魔をされて、
デ・ニーロで。
そう。で、そのロバート・デ・ニーロに邪魔をされたことでここで死ぬのはやめよう。
はい。
で、こいつらは俺のことを笑い物にするためにここに連れてきたんだというところに対しての暴力的な衝動を爆発させることで、
うん、
最後はジョーカーとして完成してしまうじゃないですか。
はい。
え、そこのことかと。
なんかあそこの、ロバート・デ・ニーロの、チャチャも、
うん、
なんかよくある話ではあるけど、
うん、
ジョーカーの切れ方が、結構ガキ臭くて、
うん、
僕たちが今まで持ってるジョーカー像、
うん、
とはちょっとやっぱ違ってましたもんね。
なんかこうもうよくわからないところでバーンと切れる。
はい。
みたいなところがジョーカーのイメージであって。ただまあ、その今回は割と内面を描いてるので。
はい。
言ったらその、切れる瞬間みたいなものが。
うん。
売ってしまうとジョーカーの側に行く。
はい。
そこを、こう見てる側が。
うん。
売ってって思うぐらいまで、こう積み上げて欲しかったなという。で、売ってしまったってなって、やったらやっと感情移入できてるかなという気はするんですけど。
はいはい。
うん、そこがね、ちょっともうちょっとなんかあったんちゃうかな、という。
そうですね。
なんか、タクシードライバーやっただけやん、っていう。
でも、今日なかなか、ロバート・デ・ニーロが射殺される映画なんて見れないっすよ。
確かにね。
僕の中ではトランスフォーマーに並びますね。
トランスフォーマー、ロバート・デ・ニーロ出てました？
いや、ロバート・デ・ニーロじゃなくて、アンソニー・ホプキンスが爆死するっていうですね。
なるほどね。なるほどね。
はい。なかなかの両作衝撃ありますんで。
さあ、アンソニー・ホプキンスが。
爆薬で空中に吹っ飛ぶっていうですね。
そう。いや、だからその辺がね。
うん。
ちょっとね、知り切れトンボやったかなと。
そうですね。なんかもっと、もっとこの、正直今回のジョーカーにはやっぱカリスマがあんまりないですもんね。
カリスマ性があるというか、どっかで、片足残してるからこそ逆にそこを嘲笑えるんだよみたいな人じゃないですか、ジョーカー。お前らの考えてることはわかるよっていう。キャラクターなわけですよ。
はい。
ともすれば、ちょっとカメラ意識してるというか。
はい。
デッドプールじゃないですけど、
うん。
こっちの世界に気づいてるみたいな、
うん。
キャラクターっぽいところあるじゃないですか。
はい。
なんかね、だからこそね、なんかこうその、殺人的な衝動みたいなものは、
うん。
みんな持ってるでしょっていう部分であって欲しかったんですよ。そこがなんかこう、あくまで今回のアーサー・フレック。
はい。
の持ってる個人的な衝動によるもので終わってしまったので、なんかこうあまり映画として、ぐっと入り込めないところはそこかなという。
なんか普通に売れない芸人の転落人生見た感じですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
日本で言ったら最後銀行強盗して逃げてくみたいな感じじゃないですか。
タトゥーありみたいなことですか。
そうそうそうそう、そう。で、なんかたまたま奪、金の入ったバッグを警備員とこう、こう奪い合いしてたら、警備員足滑らして階段から落ちて死んじゃったみたいなですね。
うん。
はあ、どうしようみたいな感じ。そ
う。うん。でもそこのアンラッキーさ加減みたいなものはまだ自分を重ね合わせることってできるじゃないですか。 アーサーフレック割と最初の殺人の段階であんまり後悔してないでしょ、こいつ。
ないですね。なんかあれでもうそこに、逃げたはいいけど、なんでトイレでこいつ踊り出してんっていう、ね。
そうそうそう。その時点でもう割と、てか、撃つ前からジョーカーなんですよね、そういう意味では。
そうですね。
で、その源泉がどこにあるのみたいな話になると、結局は妄想的であるとか、自己愛性人格障害みたいなところを、はい、お母ちゃんから受け継いでいるとか、あと幼少期に虐待を受けてたとか、
はい、
いうところに持ってこられてしまうじゃないですか。
そうですね。
今回のアーサー・フレックは。
うん。
そんなよくある設定っていう。それやったらまたそのね、ギャングのボスやってた人が、化学薬品の樽に落ちて、顔面がおかしくなって、頭もおかしくなったっていう。
漂白ね、漂白。
そう、漂白剤か。ね、最初の映画の、最初じゃないか、はい、あれ。映画としては2作目か。
うん。
うん、の、設定の方がまだわかる感じありましたけどね。
はい、ダークナイトの時みたいに、
うん、
ダークナイトだったらジョーカーなんでそうなったか全くわかんないじゃないですか。
本人ももうわからなくなってるような感じでしたもんね。
そうですね。
うん、
で、それが、やっぱりその何もこのキャラクター一体どんなんなんだろうっていうベースがないからめっちゃ怖いんですよね。
うんうん、うん。
ダークナイトの時って。
うん、そうそうそう。今回は割とね、親が誰かっていうことが結局養子やったっていうことからわからなくなってるっていうだけであって。
はい。
なんかその辺の謎みたいなところは、なんか、蓋を開けるとしょうもなかったなと。だから僕もっとね、
はい、
夢うつつっていうのが、
うん、
混然一体となってるお話かなって思ってたんですよ。
うん、
だから例えばですけど、その母親を殺すじゃないですか。
はい。
母親を殺すっていうこと自体が、夢なのか現実なのかみたいなところやったら、ちょっと迫力増したと思いません？
うん、
例えば、主人公は殺して、
はい、
もう俺に後はないと。あとはないからもう、スタジオで自殺してやるんだってやっているけども、
うん、
お母ちゃん死んでないシーンが出てくるとか。
そ
ういうのがあれば、まだ、こいつやばいなっていうところは、だいぶもう、いっとんなっていうふうにはなるじゃないですか。
そうですね。
だからなんかやりようあったんちゃうかなと。
それがハルベリー2号に。あなたね、別でしょって普通に言われて。
あれもね、正直ね、見てる途中で、そうなんちゃうんって思ってしまったんですよ。なんかそこだけそんなうまいこといくわけないから、これはきっと妄想なんだろうな、とか、思いながら見てしまったので、
はい。
その辺、なんか最後の最後で、なんか DC の映画の一作っていうところに着地してしまったなという。
はい、そうです。
なんか DC バースにちゃんと入っていったなという。
うん、
あ、バットマンやと。
うん、
最後、バットマンに入ったと。
うん、なんかね、最後のね、結局そこやりたかっただけじゃないのかって言ってすごいしてきますからね。
だから、もし、ジョーカーの単独の映画を作るときに、
はい、
タクシードライバー的な感じで作ってもらえるって言ったら、
うん、
こうなる。
うん、
っていう感じがね。すごいしてしまって。なんかこの辺あれなんかなと。その、言ったら DC 映画じゃないですか。
はい。
DC 映画として見に来る人の多い映画じゃないですか。これ以上複雑にするとちょっともうわからんよっていうレベルに行くのかなとは思ったんですけどね。
はい。
うん、
ウェインファミリーがですね、出てきたのにはですね、ちょっとやっぱやりすぎかなっていう気はしましたけどね。
あいつも出てきましたもんね。
アルフレッド？
アルフレッド。
はいはいはい、過去最高のマッチョのアルフレッドが出てきましたよ。
そうそうそうそう。
こいつきっと若い頃は格闘執事だったんだなって感じしますもんね。
そうそうそうそう。枯れてない感がすごい。
すごい。
そう、最初の、ね、それこそバットマンの映画出てきた時のおじいちゃん感。
はいはいはい。
全くない感じのね。
うん。
うん。ねえ、だから、あとお母ちゃんのクソババア感ね。え、まあさ、そんななんか嫌なおばはんかっていう。
そうですね。
うん。てか、親父も結構嫌なおっさんでしたもんね。
うん。すごい、親父もごつかったっすね。
親父もごつかった。
でもなんか子供ブルースは相変わらずのこの美少年を装ってくんだなっていう。
そうそうそうそう。あとお前、お父ちゃんお母ちゃん殺される前から無表情なんていう。え、もともとそういう子やったのって思いましたけどね。
もう笑わないんだとか言ってましたからね。
そうそうそう。
えっていう。
うん、いや、だからね、なんかね、やっぱ感想とかも見るじゃないですか。
うん。
この映画見たらこう思ったよ、みたいなやつ。
はい。
割とね、こんな怖い映画だと思わなかったとか。
うん。
なんかこう、精神が弱っている時に見ちゃダメな映画です、みたいなこと。
はい。
書いてる人がいたんですけど。
あれですもんね。映画始まって一発、もう本当に最初のシーンあたり見ただけで。
うん。
あ、もうなんか底辺からスタートかって思いましたもん
ね。でもそれも割と分かりやすいというか。
うん。
うん、ただまあ映画のね、
はい、
ワンシーンワンシーンはすごく良くて、
うん、
結構ね、どうでしょう、贅沢に時間を使うでしょう。
はいはい。
こう、主人公が笑うことがもともと苦手なんだけれども、無理やり笑っていっているんだよ、みたいな。
うん。
うん、ところの最初のシーンであるとか、
うん、
ずっと、同じカメラの、そう、視点が続いたりみたいなことするでしょ？
はい、はい。
うん、そういう意味ではなんかこう、丁寧に作ってるなという印象はすごいありましたけどね。
あとやっぱりその、映像とかアングルとか、
うん、
その建物とかに、
うんうんうんうん、
なんかこの圧迫感っていうか、すごい感じたんですよね。普通になんか主人公が暮らしてる街並み映してるだけなのに、なんかすっげえ、なんかすげえ陰鬱とした感と、こんな、なんとも言えないこのなんか息苦しさ。
ごっさむ感ね。
ごっさむ感。絶対生活うまいようにはいかんなっていう。
うんうんうん。
でもやっぱりみんなこっから抜け出すことを夢見てるんだなっていうのですね。
うんうんうんうんうん。
でもやっぱりお笑いライブで、主人公が見に行ってる時に、
うんうん、
やっぱり周りの人と笑うタイミングが違う段階で、
うん、
もう末期だと思いましたね。
そうそう、もうダメだな
って。こいつダメだ。
うん、この映画ね、一つね、
はい、
これはすげえなって思ったんですけど、
はい、
僕普段やらないですけど、タバコ超うまそう。
なんか吸いたくなりますね、あれ見てると。
そこの映画見てるとね、うわ、タバコもう何年ぶりとかで吸ってみたいなって思うぐらい、タバコうまそうなんですよ。もうだってジョーカー指焦げるまで吸ってるじゃないですか。まあまあ、指焦げてたわ、あれ、精神病院に収監されてたから。
はい。
赤もアサイラもおったから。
あれでもなんか自宅のふっかふかのソファで、
うん。
ぐわっさーこう大手で、
うん。
もう背もたれに体重預けながら、
うん。
タバコぶっか吸いたいですね、あれ見てたら。
フィルターなしのやつね。
フィルターなしのやつ。
フィルターなしの濃いタバコでもう吸ってたら舌ピリピリするようなやつ、うん。
そうそうそう。
うん。
あれ、それこそジョーカーじゃないですか、タバコ。なんかジョーカーってタバコありましたね、
ありましたね。なんかあったような気しますね。
うん、
そう。
でも主人公最初からオーバードーズじゃないですか。
はいはいはいはい。
オーバードーズでタバコ吸ったらマジで気持ちいいんだなっていうね。
そうそうそう。ふわーっていくなと。
なりますね。
あと、お母ちゃん病気やのに同じ部屋でそんだけタバコ吸ったってあかんねっていうね。ネタンはね、だから、うん、まあまあまあ、そう。なんか完璧な映画とかもアカデミー賞間違いなしとまでは言わないですけど、間違いなくそのバットマンシリーズを見るにあたっては、
うん、
まあ見といたらいいかなっていう映画ではありますよね。
そうですね。
うん。
ベネチア国際映画界の金獅子賞取りそうな映画ですよ。そこら辺見ると。
うん、あいつら淡々とした重い映画好きじゃないですか。
そうですね。
うん。
シェイプオブウォーターとかもそのノリですもんね。
てか、北野武ね。
過去ブロックバックマウンテンとかあるわけじゃないですか。
そうそうそう。あ、そう、だからね、北野武映画と同じような構造を期待して見てしまうんですよ。
はいはいはい。
北野武映画、やっぱり面白いのは面白くて、
うん。
爆発させるシーンの、
はい。
その、撃てみたいに見てる側が思うやつ。 あの辺はきっちり踏んでくれるじゃないですか。
はい。
だからそこに至ってくれそうな気がしてしまったから。
うん。
うん、だからちょっと物足りなさは感じないと思うんですよ。
そうですね。
うん、だからね、正直テレビ出演シーンの最初の最初。
うん。
あっこはすっごい、あ、来たかなって思ったんですよ。
はい、はい。
ジョーカー的な振る舞いをしてるけれども、結局この人は今死にに来てるんだけどっていう。
うん。
ところからの、ここの振り幅でどう行くねんっていうのが、
うん。
ぬるって言ったから。うーんっていう。わーってなったの、そこですね。
もっとなんか観客の圧迫感がなかったですもんね。あそこの場面の、スタジオに見に来てるお客さんたちのこのブーイングとか、もっとこうなんかもういやらしいぐらいに重いやつやってもらいたかったですけど、なんかそこ行かないで結局、ジョーカーとデニーロのやりとりだけで、
うん、
行っちゃったからですね。
なんかそこまでじゃないんやな、デニーロなーって言って。っていうか、タクシードライバーと同じようなオチにするのに、デニーロ使いたい気持ちはわかるけども、でもデニーロ出しちゃうんや、みたいなのはちょっと思いました。
デニーロでも今回結構あれですね、シュッとしてましたね。なんか僕の今まで見てきたデニーロよりだいぶシュッとしてましたよ。
ちょっと痩せましたしね。
痩せたっすね。
痩せたし、デニーロの動きやるじゃないですか、
はいはいはい、
あはーんってやる。
うん、
あれがなかったから。まだデニーロデニーロしてないという。首のところちょっとシワ寄る感じでこう、ね。
はい。
ん?ってする感じのやつ、
うん。
そう。だからね、意外とね、今回のアド・アストラと違って、ジョーカーは、
はい。
2時間行くかなって思ったんですけど、
うん。
意外と1時間もので済む映画でしたね。
なんかね、ドラマでいいんじゃないか。
ドラマでこれ見せられたら贅沢ですけどね。
贅沢ですね。
ああ、
うん。
そうそうそう。こんなん毎週続くドラマ嫌ですけどね。あれでしょ、ドラマジョーカーでやってるけど、
はい、
これ作中でははっきり語られへんけど、この人は後のペンギンやで、みたいなやつやけど、
うん、
アーサーフレックは毎週虐げられるみたいな、そういうお話でしょ。
そうです、そうです。
あれ、この人、キャットウーマンとファミリーネーム一緒やな。親か。みたいなやつとかでしょ。
そうそうそうそう。
めんどくさい。
うん、
そんな映画めんどくさい。
あとやっぱり今回、
うん、
やっぱり若い頃のジェームス・ゴードンとかちょっと出てきてもらいたかったですけどね。こそっと。
そうそうそう。だから警察官出てきたから、
うん、
あれどっちかひょっとしたら、
ゴードンなんかなと思ったら。
そうそう、アイム・ゴードンとか言うんかなって思ったら、
うん、
ちゃうんかいっていう。
そうそうそうそう。
だって本来あそこの あの事件のところで駆けつけないといけないじゃないですか、ゴードン。
うん、うん。
こう、で、若きブルースの肩をバッてやって、君は一人じゃないんだみたいなこと言わなあかんわけでしょ?
はい、はい、
うん。
結局なんかこの、要はバットマンシリーズなわけじゃないですか。
うん。
バットマンシリーズの名脇役的な人があんまりなんかこうちゃんとしてないっていうか。アルフレッドもそうだし。アルフレッドもうちょっと人間できてる感出してもらいたかったけど。
そうですね。そうですね。アルフレッド結構嫌なやつでしたね。
なんかもう、
ね、
アバズレ、イカレ女とか言ってたけど。
そうそうそうそう。
なんかもう少しなんか、ジョーカー連れて庭でポツポツ歩きながら、うん、お前の母さんな、みたいな感じで、
そう。
言って信じないって言われて駆け出したジョーカー、
うん、
悲しそうな目で見るぐらいやってもらいたかったですけどね。
そうそうそうそうそ
う。うん、
なかなか君のお母さんのことだからこんなことは言いにくいんだけれどもとかちゃんと前置き起きそうなタイプやから。
うん、そうですね。だって親父ウェインもですね、うん、いきなり殴りかかるじゃん。
そうそうそう。親父結構武闘派なんですよね。
武闘派ですよね。
切れたら手が出るっていうのはちゃんと息子に遺伝してたんやなっていう。あとあれですよね。やっぱウェイン家の男は、顔殴るときは、ストレートで鼻殴るよねんなという感じ。
う
ん、
そうそうそう
そう。そういえばバットマンもそんなパンチ打っとったなって思う感じのね。
で、
うん。
でもやっぱり終始、
うん。
2時間ある映画を、
うん。
ずーっとイカれたホワキン・フェニックスを、
うん。
ほぼずっと見させられるわけじゃないですか。
そうですよ。
その、脇で、同時に進んでる、うん、別場面とかってほとんどないですよね。うん、
ないです、ないです。
やっぱ、あれはちょっときついですね。やっぱり、やっぱそこら辺にアルフレッドの筋とか、ゴードンの筋とか入れてくれたら、まだ
あ、
うん、メリハリあったかと思うんですけど。
なんでしょうね、でもあれですよ、割と、
はい、
そのバットマンに出てきた段階で、
うん、
あの年配だった人しかこの映画の脇役としては登場できないじゃないですか。
はい、
はい。やっとするともう出てこるのペンギンとかなってきますよ。もうペンギンまで行ったらもうクリーチャーですからね。
そうですね。
ああ。なかなかちょっとね、横には出しづらいですよね。この映画の。
だからやっぱりあの大道芸仲間しかいないんですよね。
そうそうそうそうそうそう。だその辺かな。ちょっと惜しかったかな、この映画。なんかもっと跳ねてくれると思ったんですよね。
そうですね。
なんかだからその予告なんかで看板奪われて追いかけてて最後バカーンやられるところとかで、
はい。
うわー、なんかなかなかあの映画来たなって思ってたんですけど、ちょっとね。だから例えば最初のジョーカーの殺人が3人じゃないですか。
はい。
これがなんか最初のジョーカー登場した時に資産家3人を誘拐して殺すっていうところになぞらえてるんだよみたいな話とか、
うんうん、
多分他にもいっぱいあると思うんですよ、
うん、
ただそこまでアメコミ詳しくないからわからんしその辺かな、
うん
うん、
やっぱりなんか無理にウェイン筋とくっつけようとした感がですね、やっぱり否めないからですね、
そうっすよ ね、
ね
ウェインじゃない資産家の子供かもしれないみたいな話はあってもよかったと思うんですよ。
はい。
で、最後の最後にこう街で暴動が広がっていく中で、そのニュースの一環として、
うん、
速報としてウィエン家の夫婦が殺害されっていうのが最後にチラッと流れるぐらいやったら、あ、ちょっとサビ聞いとんなって感じしましたけどね。
はいはい。
うん。
最後はもうなんかもう、あからさまに真珠のネックレスが飛び散るのやってましたからね。うわ、来たって思って。
そうそうそう。
絶対これやりたいんじゃんっていう。
そうそうそう。そうそう。まあね、まあ、バットマンとジョーカーが光の影やから、ひょっとしたら兄弟かもしれないって思わせるとかっていうのは、ネタとしてはね。思いつきとしては面白いと思うんですけど、ちょっとよく書いたかなという。
はいはい。
思いましたね。
そうですね。
うん。そう。そう。
本当あんな街住みたくないですけどね。あの街住みたくない感、すごく出てました。
汚い街ですもんね。まあ、でもあれですよね。
はい、
あの頃のニューヨークではあるので、電車に乗るシーン見ながら、
はい、
これあれやんな、この駅のすぐ横っちょんところにロッキーのジムあるよなって思って見てましたけどね。これあの電車んとこやろとか。
はいはいはい。
うん。なんかいろんな映画で見た風景やなという。
そうですね。
うん。
ありましたね。最後これ工事中のところからそのまま地下鉄勢いよく飛び出してくんだべなっていう。
そうそうそうそうそうそう。てかこの地下の駅ってダイハード3で吹っ飛ばされてたやつちゃうとか思いながら。
うん。
うん、見てましたけどもね。そう。そんなとこっすか？そんなとこちゃいますか？
本当にもちろん子供に見せる映画じゃないですし、カップルで見に行くような映画じゃないけど、
うん、
この映画は本当に香港の人に見てもらいたいと思います。
本当。そうですね。これはね、
うん、
一気にこう背中を押すというかね。
ねえ、タガを外すっていうか。
ちなみにですね、
はい、
ジョーカー役、
うん、
当初はホアキン・フィニックスじゃない人にオファーが行ってたそうですよ。
ほう、
はい、
それは
レオ様、
ん？
レオナルド・ディカプリオ。
え、そんなんやったらだって別にジャック・ニコルソンと同じ顔になるだけじゃないですか。
メイクしたらね。
メイクしたら。
うん。
え、それやりたいだけだったんじゃないですか。
だからね。で、今これウィキペディア今見たらね、タクシードライバーやキングオブコメディに影響を受けて書かれた脚本とか、
はいはい、
当初レオナルド・ディカプリオにジョーカー役を打診していたとか、そういうところでいくと割と思いつき勝負で言ってたな、この映画と。
編成会議雑やなっていう、ね。
そうそうそう。うわ、それよくねっつってそのまま言ってたなと。
うん。
暗いシーンみたいなものの構成は良かったにせよ。
はい。
割とノリで作られた映画やなって気はしますよね。
うん。
うん。
でもどうせあれでしょ、デカプリオに頼んだけど。
うん。
デカプリオはもうがっちりタランティーノが抑えてたんでしょ。
そうそうそうそう。なので出れないと。
はい、はい。
まあ今更ジョーカー出ないでしょうしね。
まあそうですよね。
まあまあまあまあまあ面白かったですけど。
うん。
どれぐらいかな。佳作。
うん。そうですね。
うん。
でも目覚ましテレビで、あんな朝から、 紹介するのもうやめてくれって感じしますよね。
うん、そんな映画じゃないですよね。
そうそうそう。正直言うと結構カルト的な映画だと思いますよ、これ。
うん。
大きなスクリーンで全国規模でやる映画じゃないし、ましてや、IMAX 上映するようなもんじゃないっすよっていう。
もちろんデートで来る映画でもないと。
うん。これ IMAX ですもんね。
IMAX でもやってましたね。うん。
きついな。そうそうそうそうそう。あの、IMAX で大きな画面といえば、
うん。
シネスコサイズじゃないんですね。
ん？
ジョーカー。本当になんか、ほぼ16対9の画面割りで、
うん。
普通ほら、映画とかで、
うん。
映画館行ったら、予告が終わった後に、
うん。
画面横に伸びて、縦に縮むじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれじゃなかったっすもんね。
あ、そうっすね。
そうそう、ほぼ16対9のまんまで。
ひょっとしたらあれかもわかんないですね。ネット配信とか。
でも、コンピュータグラフィックスほとんど使ってなかったから。
うん。
まあ、ドラマ向きっちゃドラマ向きっていうか。
そうですね。で制作費が5500万ドル。
50億ぐらいですか。
60億ちょろってとこちゃいますか。まあ、そう考えると低いですよね。
そうですね。
まあ、そんなもんですよね。
うん。
多分、デニーロ3億ぐらい取っとるでしょ。
デニーロね。もう、札束数えてるデニーロが目に浮かぶわ。
もう、それ完全にあれじゃないですか。アンタッチャブル時のデニーロじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
だ多分、制作費のうち半分ぐらい、どうせ出演料で取られるでしょ。
ねえ。
だ多分、2、30億で取った映画ですよ。
うん。だって、結構、贅沢に美術に金かけてましたからね。
なので、まあまあまあ、まあバットマン、正直僕ダークナイトがね、
はい。
そんなハマってなかったんですよ。
うん。
僕何やったらダークナイトライジングの方が好き。
あ、僕ダークナイトライジング好きですよ、でも。
うん、ダークナイトライジングも、
うん。
割と暴動映画じゃないですか。
うん。暴動映画の中、堂々と真ん中を歩いて殴り合うっていうですね。
うん、そうそうそう。
ストリートオブファイヤー的なですね。
うん、そうや、電車で、それも思いましたね。電車乗るときも、ストリートオブファイヤーでもこの電車乗ってなかったっけっていう。
そうそうそう。なんかライフでも見ましたね。
うん。だから、まあ、ダークナイトライジングぐらいは面白いかな。うん、当然あれですよ、バットマンフォーエバーとかに比べたら断然おもろいですからね。
今回のジョーカーも、佳作とは言いつつ、佳作、
うん、
って言っても結局バットマン映画の上位5位以内には入ってるわけじゃないですか。
まあ映画10本ぐらいしかないですけどね。
ないけど、間違いなくシュワルツネッカー出てたよりは上じゃないですか。
なので、まあまあ、でも、うん、劇場で見てもええかな。
なんか、あれ、家で見たくないっすね。
そうっすね。
うん。
散らかった部屋で見る方がまだ嫌。
うん。なんか嫌。
なんか、それこそ自分と重ね合わせてしまいそう。
映画見てる途中で、どんどんどんとか言って、扉ノックされて。
そう。
すげえ嫌だ。
あ、でもちょっと思ったのはね、はい、生活音みたいなものが、やっぱり主人公の部屋のところで、周りから聞こえてきてたじゃないですか。ちゃんと作り込んでるし、壁も薄いんやなっていうのを表現するために、
うん、
こう割と他の部屋の話し声みたいなものが響いてくるみたいなところあったでしょ？
ありました、ありました。
最初、誰や映画見ながらしまったやつって思いましたもんね。静かにせえやって思ってみてました
。後ろのアメリカ人、えら喋んなと思って一回後ろ見たっすもんね。あれって思って。
あ、ちゃうなっていう。
うん。
うん、なのでまあまあいいと思うんですけど、
はい、
まあ満点の映画っていうのはかなり言い過ぎやなと思いました。
まあなんかクリストファー・ノーランがやりすぎたっていう感じはしますね。
ああそうですね、
バットマン映画自体を、
うん、だからバットマン映画のハードル上がりすぎたなという、
はい、
うん、感じですかね。
うん、
そんなところですか。
そうですね。
ね。
はい。あんまり、なんかジョーカー、話しすぎると気落ち しがちなんで。
僕正直泣くかなって思って行ったんですけど、
はい、
あんまりそんなことなかったですね。
なんか、映画見て、
うん、
ああ、楽しかったっていう風には絶対出てこないけど、
うん、
あ、しっかり生きなきゃダメだなって思いますね。
頑張ろうって。
頑張ろうって。先週のブラッド・ピットの映画見て、
うん、
先月、アドアストラを見て、
うん、
うん、やっぱり愛だなって思いながら出て、10月はジョーカーで、うん、しっかり生きようって思うわけですよ。
そう。彼女を、おった思ったらおらんかったら悲しいな。
悲しいな。彼女だと思ってた人に、あなた確か誰々よねとか言われるのきついなっていうね。
でも、近所のやんでそうなおっさんいきなりびちょ濡れで部屋おったら嫌やな。
いやー、ビビるでしょう、ほんとに。それこそ、銃で撃っていいっすよっていう。
そう。
はい。
だから、そんな映画です。
うん、あ、そう、言い忘れてるのを見ました、
うんうんうん。
あの、久しぶりにスタッフロールが流れない映画見ましたよ。
あ
ーロールじゃなくて。
はい。
はい、
パッパッパッパッと行くと。
うん。
そうっすね。
そうですね。そんくらいです。
そんくらい。
はい。
ちょっとね、期待しすぎましたね。
そうですね。DC はこの後何やるんですかね。
DC の映画。
はい。
何やろう、ちょっと待ってくださいよ。
ジェミニーマンって、あれ違うんですか？ウィル・スミスのやつ。
ウィル・スミスのやつ。
あれ、
どうなんでしょう？漫画原作っぽい気もしますけど。
はい。
ね、この後がだからね、ジョーカーやったでしょ？あ、そう、バーズオブプレイ。
バーズオブプレイ。
ハーレクイーン。
ああ。
のやつ。
なんかそれも、もうなんかいいかなって感じしますけどね。
うん。あと、ワンダーウーマンがあって。
はい。
グリーンランタンまたやるらしいですよ。
おお。グリーンランタンな
あと、バットマンのなんかまた一からやるやつでしょ？あと、スーサイドスクワットの続編でしょ？
はいはい。
で、一応予定的には、あと、サイボーグの単独のやつ。
そう考えるとやっぱり DC 弾数が少ないですね。
ちょっとね。
打てる弾数が。
どうしてもバットマン絡みばっかりなるでしょう。
スーパーマン入れるとパワーバランス起こすし。
うん。あとせっかくドラマいっぱい作ってるのに全部打ち切られていくし。
はい。
あと、コンスタンティンもやんのか。コンスタンティンはドラマなんかな？
ほう。
なんかちょっとね、もう一つ感が。
そうですね。
ジャスティスリーグも見てないですしね、僕。まあ、だ次はスターウォーズですか。順調に行くと。ね、ので、その辺ちょっと期待しながら待ちましょう。
ターミネーター、スターウォーズ。
ターミネーター。あ、ターミネーター僕ちょっと期待してるんですけどね。
うん。
ダメですかね。もうあれですかね。ターミネーターブランドがちょっと地に落ちてますかね。
まあ、かなりイビオン本あたりで。
そうか。ダメか。
まあ、だからこそ、期待しないで見に行って、
うん、
おーってなるものを見たい気はしますけどね。
うんまあ、シュワルツネッガーがね、もう、おじいちゃんですからね。
おじいちゃんどころか、だって、一歩間違えたら大統領になってたわけじゃないですか。
はい。まあまあ、彼はね、憲法上ね、
うん、
大統領にはなれなかったんですよ。
あ、そうなんですか？
彼、移民の一世代目でしょ。
ああ、そうか。
そう、一世代目はね、政治家にはなれても大統領にはなれないんですよ。
はい。
だからその辺はちょっとね、残念ながらダメなんですけど。ね。まあ、あとはだから、あれですか、最高の人生の見つけ方ぐらいですか。
まあそうですね。まあオチはもうほぼ知ってますけどね、どうせ。
そう。死によるっていうね。
オチは死によるけど。
うん。
あのおばあちゃん誰でしたっけ
吉永さゆり？
吉永さゆり。
うん。
吉永さゆりのおそらく最初で最後の吹っ飛んだ演技を見ると。ひどい、演技じゃないですね。ひどい目に遭う吉永さゆりを見に行くと。
で、どうせこんなんで映画化するんやったら、ちゃんと吉永さゆりにスカイダイビングさせんかいなって思いますけどね。
思いますね。
でね、予告で見る吉永さゆりがね、へったくそなんですよね。で、見ながらね、久々に、そういや、俺吉永さゆり嫌いやったわって思いましたもん。なので、まあ、それはね、見に行かないにしても。
はい。
はい。
あと何ですかね。うん、僕らの7日間戦争ですか？見に行くとしたら。
僕らの7日間戦争はでもね、場合によったら跳ねるお話なんですけどね。
うん。
僕らの7日間戦争のね。
はい。
昔の実写映画って。
うん。
こう、なんとも言えない、こう、そそるものあったでしょ？
ありました。
それこそ今回のジョーカーもそうですけど、暴動映画じゃないですか。
はい。
誰もが胸の中に少なからず飼ってる、
はい、
アナーキズムみたいなものをこすぐられるでしょ。
うん。
反権力とか。
そうですね。ちょっと乗り込みたくなります
よね。そう。うわーってなるやつ。で、また曲もようできてる。どうせ失敗する暴動の悲しみみたいなのがよう出てる。
うん。
のでね、僕らの7日間戦争自体は映画はちょっとね、なんかうまくやってほしいなって思ってるんですけどね。
はい。
うん。まあでも普通に言ったらスターウォーズっすかね。
うん。
またスターウォーズも緊急収録やりましょう。
はい。
はい。
これでスターウォーズ終わりなんですか？
うん、なんかでも続き作るみたいな話してるでしょ？
ほうほうほう。
一応今回の三部作の最後ではあるけど、
うん。
エピソード10的なことをやっていくみたいな話になってませんでした？
はあ、なるほど、なるほど。
うん。
クイーンがそろそろなんか手から雷光とか出しそうな気はしますけどね。
クイーン？
クイーンでしたっけ？おばあちゃんいるじゃないですか。死から蘇っておばあちゃんが。
大金姫ですか。
あ、そう。
レイヤ姫。
あ、レイヤ姫。
レイヤ姫ね。
レイヤ姫がそろそろなんか手から雷とか出そうな気がしますよ。
あれ王位についている年寄りやったら出せるっていう仕組みじゃないでしょ。
あとちょっとフード被れば出せそうなのかも。
そう。うん。あ、一応エピソード10から12の制作決定。ライアン・ジョンソンが監督する予定言うてますね。ただ、ライアン・ジョンソンが監督する予定言うても、スター・ウォーズの監督コロコロ変わりますからね。
まあ。
一応、スカイウォーカー家の話からは外れるって書いてますけど。
どうなるんですかね。
だから、まあ言ったら、世界のお話ではあるけど、
うん、
スカイウォーカーが出てこないっていう、だから言ったら CG アニメシリーズとかもそうじゃないですか。
うん。
うん。だから、やれあんなんでもグリーパス将軍は出てくるよみたいなことやりつつも、
はいはい。
あんまりアナキン関係なかったりとか、するのと同じような感じなんかなというとこですね。
はい。
はい。まあ、どうなることやら。
見てみないことには。
見てみないことには分かりませんので、まあ見てみますけれどもという。
今どうせあれでしょ、ひたすらパソコンの前でみんな CG 作ってんでしょ。
そう。
もう撮影ほぼ終わってるから。あとひたすらパソコン仕事ですよね。
そうですよ。もう撮影もいるのかなっていう。全部もう素材撮りでええんちゃうかなって思うやつ。
はい。
うん。のでね。まあ、今回のジョーカーはそんなところで。
はい。
はい。他にもジョーカー見てきたよというような感想があればですね。LINE の公式アカウントか有料配信実験用アカウント。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシム。
はい。
あとあれですね、LINE のオープンチャットなどでいただければと思いますので。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。